スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビューの勝木陽子です。こんにちは。
こんにちは。はい、7月終わりですね。
そうです、はい、もうね配信日が30日ということで、早いですね、本当に、
ね、早いですよね。あっという間でしたね、
うん、夢に過ぎていきます、はい。暑い毎日ですけれどもね、皆さんもねお元気でお過ごしですかね。夏休み楽しんでる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
はい、いいですね。
ちなみに高林さんって夏休みの宿題って先にやっちゃう方、どういうタイプでした？
年によって違ったような気がしますよ。
あ、私ね、割とこの話いろんな人に聞くんですけれども、
はい、
初めての回答です。
あ、そうですか。
でもバーンと全部終わっちゃう年もあれば、
はい、
全然もう終わらないで最後にやっちゃう年もあるし、
そうですね、うん、
コツコツやる年もあるという。
大抵その3パターンか、最終的にね、締め切りってあるじゃないですか、
はい、
新学期ので、
はい、
ここで一度締め切りをずらしちゃうみたいな感じ。
こんなつまものがここにいたとは。はい。
ね
え。
ヨコさんはどんな感じなんですか？
私はもういつも最終日です。でも締め切りは絶対間に合わせます。ただ、最終日に、はい。は
い。
お天気とか、やったやらない丸×丸×っていうのも、最終日に全部適当に×とか三角入れたりとか。
なるほど。じゃあ、ラジオ体操とか出るタイプだったんですか？
ちょっと記憶ないですね、昔すぎて。
なるほど。
皆さん今ね、どんな感じなんですかね。
今やってんですかね。
あんまりなんかやってる地域とやってない地域があるという話は聞きますが、コロナの後どうなったかですよね。
そうですね。そんな音楽あんまり聞かないな、うん、
あ、そうですね、
うん。
じゃあちょっと皆さんで朝やってみますか。成長の羅針盤特別版、ラジオ体操。
第1とかですね。第2が難しいんですよね。はい。
話が止まらなくなってきましたが、はい、さあ今日の本題に行っちゃってもいいですか？
はい、はい、本題、はい、に入りたいと思います。はい。
はい。今日はどんなお話でしょうか？
はい、まあ、前回までこう坂本社と社長の話聞いたんですけど、やはりこう小さな会社が生き残る、まあ、選択と集中のその戦略について、はい、ちょっとお話しさせていただきたいなと思っております。
はい。
はい、
まあ、前回のも、こんなもの売れる、正直ね、失礼な話なんですけど、
はい、
こんなの売れる的なので、もう大きな会社といっぱい仕事をしてるらっしゃる。はい、会社だったじゃないですか。
そうですね。
詳細は前回聞いてもらいたいんですが、
はい、
やっぱ小さな会社が生き残るってなかなか今の時代大変ですよね。
そうですね。今の時代は特にね、うん、賃金を上げましょうなんていう話もいろいろあるんですけども、まあ、賃金上げましょう。あとは労働環境を良くするために、まあ、従業員の休みを増やしましょうみたいな形で、まあ労働者としての環境は良くなっているんですけども、
いいことではあるけどね。
そうですね。中小企業、一人親方とか、ね、従業員一人二人の会社さんでしたら、はい、やはり正直現実感がないかなっていうのが、私のちょっと印象がありますね。
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、うん、まだ言ってはなんだけれども、割とこう、猛烈、昔の猛烈社長と、うん、そこに、ついていくしかない社員みたいな感じの方が、昭和な世界が広がってる部分はあるってことですか？
あるっていうよりも、まあ、社長さん一人と従業員一人で、うん、まあ、なんていうんですかね。一人は休まれると、
社長さん一人で
働かなきゃいけない。
そうですよ。結局のところね。
はい。
はい。
で、ね、やはり給料を上げなきゃいけないなっていう、最賃が上がってしまいますと、ね、稼ぐのは社長さんやはりが一人がガーって稼いでって、っていう、はい。中小企業は本当に生き残るための施策かどうかっていうのは非常に難しいなと思うんですけどね。
大変ですよね。賃金過去最高とかね。なんか夏休み使うお金が増えたとか。
はい。
なんか遠い話の人も多いんじゃないかなって思うんですよね。
本当にこれ、一方的な見方になってしまうかもしれませんけども、大手大企業であったりとか、それなりに500人とか600人とか、会社さんでしたら、できるのでしょうけども、従業員
はい。
100人以下とか30人以下の経営者の方、非常に大変じゃないかなと思い
そう
ま
です すよ
ね。
ね。さあ、そういった中で、こう、生き残る方法っていうのがあるわけですね、高林さん。
そうですね。実際中小企業99%以上が日
そっ
本で
か。
ね、中小企業。で、そこが、支えているのが日本経済なわけで、大企業ね、だけを見てるってどうかなと思ったところで、やはり中小企業さんがやはりこう元気になってって、伸びてって、そのために生き残る政策っていうのは、やはりこう選択と集中っていうのが大切だっ
ああ、は
ていうこと
い。
ですね。
よく聞きますよね。
で、
はい。
選択と
実
集
際、
中ってね、実際よく聞くんですけど、なかなか難しいっていうのがあるんですよね。
そう、そうよ。そんなことしてて、それこけたら大変なことになったりするから、どっちかというと、ちょっとずつやっといた方がいいのかなっていう気にもなっちゃうじゃないですか。
特にね、今回、2020年以降のコロナでは、ね、選択しすぎたために、できなかったっていう失敗例の話もよくありますけども、
確かに、確かに。
ただ、一個の自分の会社だけってやったことで成功した会社さんもありますので、てか、それまでにちゃんと蓄えをしっかりしてる、内部留保をしっかりしてるっていうところがポイントだったと思うんですけども。
なるほど、なるほど。そっか。じゃあ、どういうふうに、まあ、選択と集中ってよく聞くけど、具体的にどういうことかっていうのをちょっと教えてもらえると嬉しいです。
ですね。これまずこう、大きくこう3つポイントがあるのかなと思いまして、で、まず1つ目のポイントとしましては、経営の勝敗はこうやらないことで決まる。何をやらないか。
何それ？ ちょっと待って、無理無理。
で、それが1つ目で、で、次はリソースを一点集中することですね。こう何回も言ってるように、限られた資源をどうやって使うかっていうところがありますので、やはりこう一点集中していくっていうで、最後はやはりこう、やらないことっていうのは、捨てる勇気。何を捨てるか。
よく言う、高林さん、この辺よく言うけど難しいなって思うんだけど、ちょっと3つについて、じゃあちょっと詳しく聞いていきましょうか。
まず一番目の経営の勝敗はやらないことで決まるっていうところで、やはりこう多角化すること、この多角化のリスクと弱者が陥りやすい失敗っていうのはやはりあるんですね。要するに、多角化っていうのは次の話につながるんですけども、一つのものにこう集中しているものと、二つのもの、三つのものっていうと、力が分散しますよね。
それはそうですね。
ランチェスター、戦略、経営戦略の第二法則みたいなんですけど、やはり分散させることによって力が3分の1、3つだったら3分の1になりますので、で、第二法則になると3分の1の事情になるので9分の1になってしまうんですね、それぞれが。なので、力がそれだけ入らないということは、やはりこう、限られた時間はもう24時間決まってるじゃないですか。この配分が1つより、三つよりも一つの方が多く時間かけられますので、当然、その質、頻度も良くなるっていうのが明らかなので、ただそれを、やってしまうのがあるんですけども、あんまり広げない、多角化しないっていうところが、一つ、非常に重要なことになりますね。
これはやっぱり大事なんですかね。
そうですね。やはりこう、一つの商品、一つの市場、一つの顧客、そうみたいな感じで、この自分の持ってるリソースをこう抽出して入れていくっていうところで。
ちょっと絞り込んでいくみたいな感じですか
そうですね。
ね。
この間、ちょっと具体的なやつ忘れてしまったんですけども、やはりこう、個人経営やられてる、この女性の方だと思うんですけども、やはりこう、新しいものを何かやる。で、今まではやはりこう、足し算的にこう、増やしてた。そうすると、やっぱりこう、時間限られてるので、やっぱりパンクしてくる。で、そこでやはりこう、何かを捨ててく。捨ててくっていうところの大切さが分かったっていうことは、やはり経営されてる方が言われてましたので、これは実際に、
難しいですよね。まあでもちょっと、本当にたまたまなんですけども、朝 SNS とか見てて、やっぱりなんか全然お客さんが来ないと。その、お店に。全然来ないから何とかしてくださいみたいな感じで、なんか、そういう SNS が出てたんですよ。そしたら、その店内をこう映して、なんかパン屋さん、パン屋さんでありケーキ屋さんなのかな？でも、とりあえずなんか、コンサルをしてますっていう人とか、もう結構みんな厳しいなと思ったんだけど、なんか、いろいろ売りすぎててわけがわからんとか、なんか、そうなんですよ。
そうです。よくあったのはラーメン屋さん。ラーメン屋さんでメニューを増やすって、カレーライス入れたりとか、チャーハン入れたりとか、中華入れたりって言うと、ラーメン屋さんではなくて、一体何屋さんなのっていう、中華料理屋さんなのっていうところになると、またそうすると中華料理っていうカテゴリーってまた違うじゃないですか。
確かに、確かに。
一体何
あ
屋
と、
さんなのっていう。
そうですよね。あと、味噌も塩も醤油もあるって、ちょっとなんか、どうなのって思うときありますよね。
そうなんです、そう
ここ
なん
は
です。
何が売りなの？みたいな。
はい、そうです。
あ、
そうなんです。
ラーメンさんだと分かりやすいですね。割とこう、これ一本でやってますっていうところの方が、なんかすごい美味しいところっていうイメージになりますよね。
やはり総合っていうのをつけてはいけないっていうのが中小企業さんのね、大切なことで、やはり何々専門店、何々専科っていう方が、
これはちょっと皆さんいろいろ思いつくものあるんじゃないかと思います。私もいくつか総合がついてるところで。何屋さんなんですか？みたいな。え、でも高橋さん、近所のほら、昔あったような、こう、何でも屋さんみたいな。あ、コンビニとかそれこそ。それ何でもあるじゃないですか。
何でもあります。
そういうのは
コンビニ、結局大手さんですよ
あ、そうか。
ね。
あ、でもほら、昔のドラえもんとかに出てくるような、こう、何でも屋さんみたいな、なんていうの？こう、おばちゃんがこう、小学校の前でやってるような。
雑貨屋さんみたい。
なんかいろんなものを売ってる。シャーペンとかも売ってるし、みたいな。そういうのは、どうなんですかね。
雑貨屋さんっていうのは、雑貨屋っていうところでやるんですかね。ですけど、雑貨屋さんって言っても、本当に何でも売ってる雑貨屋さんって本当にありますよね。こう、なんていうか、それが特化してますよね、今、あるところって。
確かにね。しかも、そうやって考えると、大手というか、大手だとか、何かにすごい、こう、こだわってるとか、そういう、やっぱり何かしらの思想は持ってる感じですよね。
特にそういう今の雑貨屋さんが残ってるところっていうのは、大手さんが扱ってないような、ここに1店しかないとか、探したらあの店だったら置いてあるよなんていう雑貨屋さん結構生き残ってると思うんですね。それから東京のかっぱ町商店街、あの辺ってこう入ると、大手の、なんですか、スーパー、大手のデパートなんかでは取り扱ってないような専門の機材が出たりとか道具が売ってたりするじゃないです
そう
か。
ですよ
だからそういう
ね。
ところに特化してるんですね、やはり。何かしら、よく言う、テール戦略とかいうやつで、多く
もう
扱ってないじゃないですか。最後の方の
最後
一
の
個みたい
ずっとただ長い間、
な。
ずっと一個ずつ売れるみたいな。
そうです、そうです。ですね、バッていう雑貨屋さんとかっていうのは、よくよく見るとそういうのが置いてあったりとか、ここでしか手に入らないものがやはり残ってる雑貨屋さんのかなっていう印象でありますね。
確かに、そこの、その、なんていうんですか、その、そこのお店、今日見た SNS のお店は、なんか、その、あるパンと、あまり詳しく言っちゃあれなんで、あるパンと、また全然違うジャンルのパンにこだわりのあるお店、みたいなキャッチフレーズだったんですよ。例えばなんですけれども、例えば、アンパンとサンドイッチにこだわっている店みたいなぐらいの、なんかこう、ちょっとこう、なんだろう、違うっていう感じなんですよ。
そう
で
です
も、
ね。
なんかよくよくこう、なんて、返信とか見てると、国産天然酵母とか、結構素材にこだわってるお店だったみたいで、なんか売りも全然、 ここが売りなんだよって押し出すところもなんか違ってるなぁなんて思って見てたんですけれど
は
も、
い。うん。
だから物はいろいろ売ってても、なんていうんだ、その絞り方、国
は
産天然酵母っていうのをに絞っていくっていうことが大事ってことですよね。そこから外に出るものは食パンだろうと、コッペパンだろうと、
い。はい。
いろんな種類があってもいいってことですよね。
そう
そ
で
の
すね。
パン屋
そ
さんに
の、
関
は
し
い。一本に絞ってるって、芯がありますよね。で、そこから派生してできてるもの。ただ、やはりそれも、いっぱい増やしてしまいますと、お客さん本当にその、国産酵母を食べたいのかっていうよりも、国産酵母を食べたいっていうよりも、アンパンの方だったらアンパン、美味しいアンパン食べたいとか、
ああ、そっか、
一
そっか、
般で
そっか、
種類
そっ
を増や
か。
した方がいいのかもしれませんし、やっぱお客、やはりこの、前回のあの話ですと、やっぱりお客さんのニーズ、お客さんの困ってるもの、欲してるもの
はい、
を
はい、
満足させるのが商売
はい。うん。
になってますので、そこを
なる
履き違えると、要は、
ほど。そっか、そっか、そこもあるってことですね。
はい。
まあ、結構、これはでも、言うのは簡単だけど、それを見つけ出すというか、自分の会社では
い。
見つけ出すっていうのはちょっと大変ですね。
そうです。なので、やはり自分の業界だけとか、自分の常識だけではなくて、いろんな人、いろんな業界の方と付き合って、違う業界の人と付き合って話をする。あとは、一番大切なのはお客さんですね。来てくれてるお客さんは、どんなのが欲し
が
て
どう
ま
いう
すかっ
もの
てい
かっ
う。
ていう。
はい。
ね、まあそういう、どこに集中していくかっていうことで、まずは、こう、やらないことを考えていくっていうのはすごい大事ってことです
そうです
ね。
ね。やらないことですね。何をや
うん。
らないかっていうところで、それはやはりリスト化するのはいいんですよね。はい。
うん。リスト化する。やらないことをリスト化するんですか？
やることを、やりたいことばーって書くとしたら、ね、いっぱいあるかもしれませんけども、それは本当になんでやるんですか？これはやらない。使い、やらないのはやはり、また後話すんですけども、粗利が大きいものであったりとか、そういうのもありますけども、お客さんが一番何が欲してるか、欲してるかって何がお客さんのためになるかっていうところで考えていく上で、やるのが商売だ。ですね。
はい。そして、また、リソースを
はい。一点集
集
中
中
す
し
る
て。
と。
はい。
やはりリソース、限られたリソースっていうね、
うん。
潤沢ではないですので、まあ、低利益なサービスっていうのは、こう、見直していく。はい。で、顧客とか市場っていうのは、まあ、優良な顧客。まあ、よく言う二八の法則。
はい、何でしょう。
2割、8割の法則ってのありまして、
はい。
顧客の20%、上位20%したのが売上というか利益の80%もっていう、こういう、あることなんですけども、はい。で、その上位2割の人たちに対して集中してやっていくっていうのは、やはり分析、お客さんに対して分析って、これは飲食に限らず、いろんな市場、業界、ABC 分析とか言ったりする場合もあって、その A 顧客、B 顧客、C 顧客、もっとね、細かく分ける人もいらっしゃいますけども、それに対してかける時間、もうリソースは有限なので、やはり有料顧客に対しては時間をかける。で、たまにしか来ないとか、年に1回しか来ないような人とかであったら、どういうふうにやるかっていうのは、それぞれ時間配分っていうのをしっかり考えていきましょうねっていうことですね。
その辺は、あれですよね。やっぱり、いろいろ過去のデータを分析していくっていうことも非常に大事ということですよね。
うん、そうですね。よく言う、ちょっと前、今もあるのかな、CRM とカスタマーなんかありますね。カスタマーの CRM 分析とかいうのが確かあったと思うんですけども、まあ、顧客分析だと思うんですけども、どれだけの頻度で、どれだけの購入で、どれだけリピートしてくれるかっていう。まあ、単価かける個数かけるリピート率っていうのがもう売り上げの全てになりますので、それぞれに対して、このお客さんはどれだけ貢献してくれてるかっていうところのは、まあ、分析の手法としてやっておくべきかなとは思いますけど。
それも非常に大事ですよね。
はい。
これあれなんですかね。意外な人が 割と有料顧客だったみたいなことも分かったりするもんなんですかね。
あ、あると思いますね。
ああ。
はい。うん。ですから、それは、本当にこう、分析してみ、見て、見えないところってあると思うんですね。やはりこう、何気に有料顧客の人との接点って一番短かったりするんですね。で、
そう
なぜ
なんで
かっ
す
てい
ね。
う、うん、なぜかというと、そういうお客さんっていうのは忙しいんですね。なので、時間をあんまり取ってくれない。逆に暇な会社さんの人ほどっていうか、ね、手空いてる人ほど時間が長く、その割にはこう契約に結びつかないっていう例がよく聞きますので、そうすると ABC 顧客、元この C 顧客に対して一番時間を使ってるっていうところで、どうやってそこの時間を割いていくかっていうのが、ちょっと厳しい言葉なんですけども、そこは、はい。
やっぱりちゃんとその辺は考えていった方がいいということですよね。
そうですね。はい。
じゃあちゃんと分析をするという、そして、なんとか、その、いいところに集中していくっていうことが大事ってことですね。
はい、
はい。
その集中してそこに投資していくっていうのが大切ですね。
はい。そして、
そして、はい、そし
は
てあ
い。
とは捨てる勇気ですね。
これは難しい。
もう捨てる勇気は非常にこれはですね、悩ましいんですけども、やはりこう、よく例え話っていうかですね、聞かれるのが、創業者、まあ、お父様とおじい様がこう作った商品でこう会社が売れてたと。今も時代が遅れて、それが売れなくなってる。ただ、会社の、ね、創業者が作った商品だから、作り続けて、売り続けなければいけないっていうのが、こう、考えれてる場合があるんですよね。
辛い。
はい。なので、そういうのを、ね、まあ、持ってていいのかもしれませんけど、実際そういうのは本当に出てこないようであれば、どうやって捨てるか。
らしいですね、これも。なんだ
はい。
ろう。こう、ちょっとやっぱ義理人情的な部分も必要じゃないですか。
義理人情的なものありますけども、義理人情でやって、ね、会社潰れてしまったら、きついですので。
でも、潰れないだったら、ぐらいの義理人情は一応持ってた方がいいのかなっていう気もす
は
るけ
い。
ど、どうなんだろう、その辺は。
最低限は必要だと思いますけど、はは
い。
い。はい。
バランスですかね、やっぱりね。
はい、バランスだと思いますね、そこは。はい、
これは、その捨てていくというのはどういう形でやったらいいんですかね。
これはやはりあれですね、自社の商品とか、商品分析だったりとか、売り上げっていうのを必ず調べていった上で、どの商品が、今、お客さんが求めているものなのかっていうのをしっかりと、はい、見極めていくっていうのが非常に大切になりますね。
まあなんか寿命みたいなものもあるっていうふうにね、高林さんから、以前の回でお聞きしているので、その辺もちょっと見極める力っていうのも大事ですよね。
はい、そうですね。商品は商品のライフサイクルってありますので、はい。それを本当にライフサイクルに乗って、自社で売り続けていいのかいけないのかってありますので。
そうやって考えると、割と常にこう振り返って分析していくっていうことがすごく必要だなと思うんですが。
はい。おっしゃる通りですね。その通りですね。はい。まあ、常にこう、足元を見てる、現状を見て、将来自分の目的、目標に対して、今自分の現在地どこかというところを把握して。はい。
ということは、常にっていうふうに今おっしゃったんですけど、頻度的にはどれぐらいの頻度でやったらいいんでしょうかね。
最低限3ヶ月に一度っていうのがありましたけどね。
四半期ということでござい
四
ます
半期です
ね。
ね。はい。四半期決算とか今いろいろあると思いますけど、四半期1回とかは最低限見直して、
見直し
3ヶ
て。
月間ぐらいでしたらね、実績とかもすごく覚えてられますので、はい。はい。これ目標設定も一緒なんですね。3ヶ月ぐらいごとにこう見直していくっていうのは非常に有効だってありますので。
確かに3ヶ月ぐらいだったら覚えていられるし、なん
は
か
い。
新たに目標を立てていくっていうのはすごくいいことですね。もう1
はい。
年とか2年前になっちゃうともう何が何だかわかんなくなりますからね。
そうなんです。結構、1年後とか10年後っていうのは壮大な計画を立ててる人多いので、はい。
短いスパンをこう積み上げていくっていうのが大事ということなんです
はい、
ね。
そうです。その通りです。はい。
はい、よくわかりました。ちょうどね、夏休みに入る方なんかもいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そういったところでね、ご自身の会社とかもご自身がなさっていることっていうのを、こういったの視点から見てみるっていうのもいいんじゃないかな、なんていうふうに思いました。
そうだと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありが
とと
うご
て
ざいまし
も、
た。
みんなるお話でございました。
はい。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は、
スモールビジネスナビゲーターの高林智穂と、
インタビュアーの勝木陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。